ルツ後半も
行ってみよう。
はい、ということで後半まずこのコーナーからいきます。クミちゃんのちょっと気になるあのメニュー。巷で話題の気になるメニューをクミちゃんが試食したりおすすめメニューを紹介したりするコーナーです。さあ今日は何を紹介してくれるのでしょうかとのことなんですが、まずは私がまずは私がお便りを読みます。
はい、お願いします。
はい、ラジオネームあつこデラックスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと気になるあのメニュー、最近ダチョウの肉がどんなもんか気になってます。今までちょっと変わったもの、食べたエピソードや食べてみたいものありますか？ちなみに私が食べたのはラクダ肉で、草食動物だけに草っぽい匂いでしたとのことですね。
なんか食べたことありますか？
変わったものないですね。考えたけど
これを話すに私長くなるんだけどね、結構前かな、オーストラリアに行ったことがあって、オーストラリアの都市部に割と大きい動物園があるんですよ、でそこに行きましょうって言って、行って、まあオーストラリアだからカンガルーちゃんがいるわけですよ、大きくて、割ともうほんとすぐ目の前の距離で会えるっていうか、なんだろう、触れ合えるような、文字通りそんな距離の、まあ触れ合ったらね実際危ないんだけど、カンガルーってまあそこは無事に囲し終わりました。でお昼ご飯ですって言って、なんか結構高い塔の上のビュッフェスタイルのレストランに連れてってもらって、まあ、そこで出てきたお肉がカンガルーのお肉ですよ。
さっきまでいたのに、
そう、さっきまでいたのにって思って、そんなお話はちょっと今日しようかなと。
うわお、
どんなお味なんですか、ちなみに。
なんか私はなんかちょっともうなんか、あーさっき生きてたと思って食べれなかったんだけど、なのでちょっと文献を調べました。
お、
はい、いわゆるルーミートって言われるお肉で、オーストラリアの方では割となんかポピュラーらしいんですけど、まあ、ポピュラーって言ってる割にはオーストラリア人口の 5% の人しか食べてないらしいんです。そもそもなんでそのオーストラリアでそのカンガルーのお肉が食べられるようになったかっていうと、なんか最近カンガルーが増えすぎちゃってるんですね、で一部なんかその 害獣扱いされちゃってるみたいで、まあそれもあってがないのかね、
怖い
食用として
増えたから食うみたいなな
っちゃってるのかね。そう、
すごい。
今だいたい言われてるのが2020年、まあ、オリンピックまで、東京オリンピックまでに、2億4000万頭まで、
そんなに
増え続けるでしょうと。
それはオーストラリアで
だけかな、いやでも、
あ、でも世界かな、
だと思うんだけど、そう言われてるんですよ。
すごいじゃん、
日本の人口が1億、
国できちゃう
とかだから、ね、それが全部かかるで、その2倍ってこと。
すごいね、すごいね、日本みたいになっちゃうの、カンガルー田中。
何なんだろう、一回で別にそんな産むイメージないけど、
ね、なんかそのなんか、なんだったかな、調べた時になんかその環境が逆にカンガルーにとって良くなりすぎちゃったみたいで、その伐採とかしなくなった関係で、それでなんか繁殖できやすくなっちゃった、まあ、その気になるカンガルーちゃんのお肉なんですけど、
あ、そうだそう
だなんか赤みが強いお肉で若干臭みがあるみたいですね、私は食べてないので分かんないんですけど、なんかそこに一緒に並んでたワニのお肉は割と比較的美味しいらしい、
美味しいらしい
と
ワニはたまになんか番組とかで食べてる、ね、見かけますか、
東京でも食べれるとこあるって、
あ、そうな
の、上の行くとめっちゃそういうのあるって聞いた、ゲテモノとかがある、
下北にあるよね、なんかカエルのお肉とか、ハトのお肉とか
食べたい、
カエルはでも美味しいっていう、
ね、皆さんそう言いますよね、
鶏肉みたいとかって言ってるのを聞いたことがありますね。
そのね、カンガルーのお肉なんですけども、超低脂肪、低コステロール、コレステロール、高タンパク質、高鉄分、超ヘルシーミートです、
なるほど
ドドン
って書いてありました。しかも残留農薬なし、ホルモンなし、 重金属なし、抗生物質等を含まない最もクリーンなお肉と言われてるそうですよ。
はあ、ちょっと食べてみたいですね。はい、ということで
気になるあなたはオーストラリアへ。
はい。まとまりました。ところで、はい、ここまでです。ということで、カンガルーのお肉ですね、気になる人はオーストラリアに行って食べてみてください。
雑。
じゃあ次のコーナー行きましょうか、はい、ちょっとサクサクですが、ではクビちゃんお願いします。
はい、はい、行きます。ご注文は〇〇ですか。
ウェイ。
このコーナーではお客様からのメッセージをもとに3人がぺちゃくちゃおしゃべりするいわゆるふつおたのコーナーです。ということで今日もふつおた紹介していきますよ。
はい、はい、ラジオネームガチモチマッチョさんからです。違う、ありがとうございます。
ありがとうございます。
秋といえば読書の秋、皆さん女優さんですし、ラジオドラマとか聞いてみたいです。
あ
ー、いうラジオドラマね、確かにラジオっぽいね、ラジオドラマってラジオってつくだけに。
なにな
ちょっと迷走しちゃいました。ごめんなさい。
どうしたどうした。
ラジオドラマね、
ラジオドラマね、確かに面白いかもしれない。
いわゆる声でやるお芝居っていうことですね。
あのガチムチさんがおっしゃられます通り、女優だからね。
そうですね、
そういうのもやれたらいいですね。
なんか連載みたいなのあったら面白いですね。
誰が本を書くかっていうところからまずそうなってくると始まるんですけども、でもね、そのうちやれたらいいね。
面白い、
面白いよね、ラジオドラマって。私がよく聞くドラマとかでもたまに、あ、ドラマじゃない、ラジオとかでもたまにある、やってるところあるんですけど、続きが気になる、続きが気になる、なります。あとあのラジオの時間、
あ、
有名な映画、三谷幸喜さんの、あれ大好きなんですよ私。ああいう感じでさ、音をさ、自分たちで作ってもいいよね。音響職人さ
ん
みたいな感じ。
いいな、なんかいろんなね広がり方ができそうだなって
ラジオね、
思うから、ちょっと案にね入れておいて、
入れておきましょう、
ね、
でもなんか嬉しいね、こういう、こういうコーナーやってほしいっていうのがあると面白い、いいな、楽しい、
難しそうだな、ラジオドラマ、
ラジオドラマ、
イメージ、イメージがないものをあるように喋ったり、近いのに遠くにいるように話したり、難しそうだな。
難しそうだね。でも挑戦してみると楽しいかもしれないね。
私は朗読劇とかも一回舞台でやったことがあったりとかして、それは結構近いものはあるかな。
確かに声だけで芝居するって、
朗読劇ってねすごく難しいジャンルだなって私は思うんですけど、でも素晴らしい作品にを見ると、あ、朗読っていうジャンルもすごく奥深いんだなって思うことがあります。舞台セットとか全然組まないで、本当にさ椅子だけ置いてマイクスタンドとかがあって読むっていうところ一回見たことがあるんですけど、すごいあの観客の想像力が無限に膨らんでいる感じがすごく感じられていいなって思ったので、そういう風になったらいいね。
でもそうだね、いろんなタイプの朗読劇もあって、本当に小説を読んでいるみたいなのもあれば、ラジオドラマみたいにキャラが喋って続いていくものもあったりとかしてね、面白いね。
小説みたいなものを読むのもいいね。読み聞かせじゃないけど、
まあでもいろいろね、版権と
かがいろいろ難
しいので、確かになんかその台本送ってもらったり、
あすごい
読みますよという
すごい案が来た。
台本を 私たちに送っていただいて、それを読むかもしれないよという、うん、すごいまさかの方向から。
すごい今。
なんか今二人でなんか私と奈々さんで喋ってること多かったなと思って、ふみちゃん
何を
考えているのかなと思ったら、まさか。すごい笑っている。
そうなったらいいなっていう希望も込めて。
希望も込めてね、うん。確かにね。
じゃあ、トロワルツ、台本をお待ちしております。
あとは何だろう、なんか、こういうセリフを喋ってほしいとか。
うん。
それだったらすぐ。
ああ、そうだね。あと、うん、じゃあまず、そうですね。
うん、
まず手始めに、こういうセリフ希望、みたいな。
これ言ってほしい。
うん。それにしましょう。
今度受験が控えてるので頑張れって言ってほしいとか、
う
ん、
あ、そうそうそうそ
う、
そ
う、ね、うわーラジオっぽい、
あの滑らないって言ってほしいとかね、
あーね、
そうそうそうそうそう、
ではそんなのもお待ちしております。
はい、
はい、ということでですね、早くもエンディングのお時間でございます。
はい、
はい、喫茶トロワルツでは皆様からのオーダーをお待ちしております。各コーナーへのメッセージはもちろん、三姉妹にやってみてほしいこと、話してほしいこと、三人への愛の叫びなど、こんなこと言ってほしい、さっきのですね、とか、何でもお待ちをしております。各オーダーの宛先は、トロワアットピフリネット、トロワアットピフリネットですね。トロワの綴りは全部小文字で、TROIS、TROIS です。番組のホームページのメールフォームからも送ることができます。また喫茶トロワルツの公式ツイッターに設置してある質問箱からも受付しています。これが今のところ一番多いですかね、うん、いずれもラジオネームを忘れずに書いてくださいね。
はい、続きましてインターネットラジオ局ビフリネットからのお知らせです。ツイッター公式アカウントアットビフリネットのフォロー、フェイスブックページのいいねをお願いします。
はい、というわけでお送りしてきました第8回目でしたけれども、はい、いよいよ8、9、10と、
うん、
10回目の放送も近づいてきました。
な
んかね、記念すべきこともできたらいいな、そんな、うん、こんなことやってほしいなんてお便りもね、どしどしメールフォームの方、またツイッターの質問箱の方からでも結構ですので、はい、ぜひぜひお待ちしております。
お待ちしてます。
はい、では本日の営業はここまでです。次回の開店は11月19日です。カレンダー手帳にぜひぜひ赤丸チェックしてくださいね。またのご来店お待ちしております。
じゃあお家に帰りましょう。
帰ろう。喫茶トロワルツ、この放送はビフリネットよりお送りしました。この後ちょっとだけ続くよ。
ただいま。
ただいま。
お帰りなさいませ、お姉さま。
あら、はい、あれ
早い
ご到着で先に帰っていたのですね。
うむ。あ、いつお便りをご紹介します。
はい、
はい、
ラジオネームブラックスターさんからいただきました。
ありがとうございます。
お、いぶきのチケットを予約しました。
ホ
リコリマーク、ホームページからおしゃれで、ホームページから、あ、違う、ホームページからおしゃれで今から楽しみです。びっくりマーク2つついてる。
うわー嬉しい、ありがとうございます、もう本当に皆様のご予約が私の、あの、私今回あのハーフ役なんですけれども、皆様のご予約で1ミリずつ鼻が高くなるっていう風に言ってますので、たくさんご予約していただけると鼻が、10センチぐらい、
気持ち先週よりすごい、100人来たら何センチ
だ。そう
ピノキオみたい、
ピノキオみたいな感じで、あのぜひお待ちしております。日程が、11月30日から、12月の4日まで、うん、YZXP という団体のいぶきという作品に出演いたします。上野ストアハウス上野駅から徒歩で行ける範囲のところにある劇場です。
はい、
ダブルキャストなので、私はフルールという役で、あ、グループで出ます。
おしゃれ、フルール
という、ルールっていう、
は
い、
片方は何ていう、
コーロラ
英語なのかな。
そう、ごめんなさい、今ちょっとパッてどうするしました、失礼しました。はい、お待ちしております。詳しくは私のツイッターなどから情報を見ていただけると嬉しいです。
はい
はい、はい、
あ、ハッチもあるよね。
私もあります。はい、来年の2019年1月9日から1月の13日ですね、エコダノガールズという団体の遺作という作品に出演します。これは下北沢ですね、劇小劇場というところで行いますので、すごく面白い団体さんなんで楽しみにしてます。 私も、うん、なのでお待ちしております。
はい、
はい。